君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
ネットでお買い物するとき、わあ綺麗な色と思って買ったのに、届いてみたらそうでもなかったとかよくある話で、逆にネットで物を売るときは色の印象を良くするテクニックを駆使するわけで、豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城、今日は色の対比効果のお話、義歌大情報知能工学系准教授村越克史先生にリモートで聞きます。今日は先生、色のお話ということですけれども、
はい、いろんな色をいっぺんに目にすると思うんですけども、
はい、
その色の周りにいろんな色があるっていう状況だと、お互いが干渉して、うん、そのままの色を知覚していないという状況になっています。
色って青とか赤とか黄色とかいろいろあると思うんですけれども、
はい、
それが本来の青や黄色や赤に見えないってことですか？
そこまではずれないんですけども、
うん、
赤と緑があったらお互い引っ張られたりとか、
うん、
まあ、同じ赤でも濃い赤と薄い赤があったら、うん、お互いが差がよく分かるように差が広がって感じたりとか、
ほうほう、
微妙な感じの違いですね、干渉といって。
例えば赤っていうものがあった場合、あ、赤いなと思うんだけれども、赤にもいろいろあるけれど単体だと分からないけれど、横に並べてみると差が分かるねっていう、そういうことですか？
そうですね、差が余計広がって感じたりとかするという傾向にあります。
あ、それはいいことなんですね。
そうですね、いい場面もあれば悪い場面もあるという状況です。いい場面の例としては、うん、例えば秋になると柿の実がなりますけども、
はい、
同じような柿が並んでいてもどっちの方がより熟れて美味しそうかっていうのは、うん、並べるとはっきり私たちの感覚だと差が広がるので、うん、分かりやすくなるという利点はあります。
なるほど。柿の実、ラジオお聞きの皆さんもね、よくご存知かと思いますけれども、あ、色づいてるなと思っても、本当に色づいてる柿を横に持ってくると、あ、まだ全然じゃんとか、そういうことに気づけるってことですね。
気づきやすくなるっていうことですね、
うんうんうん、
ところが、うん、悪い点の例と しましては、
はい、
例えばカタログなどで商品を購入しようと思った場合に、あ、この色いいなと思って実際買ってみて届いてみたら、うん、いまいちだったなんでだろうと思うと、プロの方が写真で見栄えが良くなるように周りにこう配色を気遣ってなんかいろいろやってた。でその状況とは違うので、買ってきてみるとなんか違うなっていう感じになってしまうことがあると。こういうのをなんとか解消できないかというのを今回考えたっていうのをお話ししようと思ってます。
最近我々もね、インターネットでお買い物すること多いですけれども、届いた時にそのものの大きさの印象とか質感とか、そういうことは別として、色味ですね、カラーリングがあれこんな色だったって思うことって確かにありますね。
はい、まあ、もちろん照明とかいろいろ他の条件もあるにはあるんですけれども、
うん、
まあ、やっぱり色だけで考えた場合に、まあ、そういうプロの方が配色見栄えが良くするっていうのをちゃんと勉強してやってるはずなので、それに対抗しようというところですね。
そのものの色というよりも、その周りのバッグの色の工夫とか、そういうことですか？
そうですね、はい、
それが、まあ、我々は色そのものを感じられるわけじゃないっていうことなんですね。
はい、
それは我々の目が悪いってことなんですか？
いや、もう どうしてかわからないけどそういう機能になって、そういう計算の仕方になっているので、まあそれは作ったのは神様なので、どうしてそういうふうになってるかっていうのはわからないわけですけども、生存競争を勝ち抜くのに、まあそういう熟れた柿のような状況でより美味しいものを食べてっていうののために備わってるのかちょっと分かりませんけども、うん、まあ、そういう利点もあってそういう機能になっているという状況ですね。
我々 あの色が見えるというこの目の機能がそうなってるってことなんですか。
そのものをだから写真みたいに見てるように感じているけども、うん、実は脳頭の中で計算したものを私たちは感じていると。
あ、そうか、目はあくまでそのセンサーとしてあるだけで、色を判断してるのは脳っていうことなんですね。
結局計算してるんです。そのまんまデータを送ってるだけじゃなくて、目からそのまま素通しで送ってるわけじゃなくて、いろいろ計算した結果で感じていると。
あの子供の頃よく読んだあの錯覚の本に、そういう色がこれとこれの色はあの同じだと思いますか違うと思いますかみたいなのとかよくありましたけれども、あれも同じような感じですかね。
そうですね。でも結局我々の計算みんな同じですので、ちゃんとその機能が同じように備わっていれば同じように騙されてしまうというか、こういう錯覚になってしまうので、それを錯覚と呼んでいいかって話はあるんですけど、みんなそう感じるっていう状況です。
なるほど。そう思うように神様が作ってくれたわけですからね。
そうですね、はい。
まあ、錯覚でそうやって、ネットショッピングで、ね、あのがっかりすることもあるけれども、基本的にはそれのおかげで我々は、今まで代々生きてこられたのかもしれませんもんね。
そうですね。でそのカタログみたいに本来の家あの色を感じたいなっていう時にどうしたらいいかっていうことを考えたんですね。
もうカタログショッピングの時に騙されないよと。
はい。先ほど、言ったように、あの私たちは色を感じる時そのまま感じていなくて頭の中で計算して感じていると、
はい、
でその計算方法が今まである程度、脳を調べた研究、いろんな研究によって計算モデルがもうできてるんですね、でその計算モデルは他の研究者によって提案されてるんですけど、
はい、
それ自体をやめることは私たちの脳が計算してるんでできないので、どうしたらいいかっていうのを考えた時に、見る画像の方にあらかじめ私たちの頭の中でやっている計算と逆のことを施して見せたら、逆のことが最初に画像に施されてて、私たちの頭の中でそれと正の方向の計算をするので、逆と正でキャンセルできるんじゃないかということを、
あの神様が作ってくれた我々の脳の色味を見分けるプログラムと逆のことをして本来の元の画像を復活させようということなんですね。
そうです。
その脳の中のその、柿の色が見分けられるようなそういう機能の計算式っていうのはもう分かってたんですか。
そうですね、今までいろいろ調べられていて提案されていて、実は画像をあの強調するという計算として、実は人間の目よりもさらにそれを差を大きくしようとか、そういうことで実は提案されてたんです。
それは最近の研究で分かったんですか。
いや結構前からそれはされてたんですね。だけどそれは私たちの見方をさらに強調しているだけって言ったら変ですけど、今回の目的とは真逆だっていうことで私たちは逆のことをやろうと。
差が出ちゃ困るわけですもんね。本当はそんなに差がないのに我々は、あ、全然違う色味だなっていうのを並べると判断する脳みそを持ってるわけですから、もともとのその差がないようにもともとの画像で見たいっていうにはその逆をやればいいってことなんですね。
そうですね、はい。
それはあの例えば足し算になってるのを引き算にしてやればいいとか。
そうですね、単純な理解だとそれでいいんですけど、実際に数式で表すと実は原理的には 数学的に全く逆の計算は計算不可能だったんです。
じゃあ無理ってことですか。
そこをなんとか近い計算を提案したというところですね。
あ、完全に復元はできないけれどもかなり元に近いように復元に限りなく近づけることはできそうだってことですか。
はい、まあ、実用的にその元の色を感じたいっていう目的に、まあ、ある程度実験してできたというところですね。
もうその実験っていうのは先生のところで行われたわけですか。
あ、はい、だから逆光をしたらいいんじゃないかっていうモデルを提案して、うん、で計算したのを実際に、まあ、何人かの人に見せて、うんうん、まあ、それでやったと。で、まあ、比較実験としては、そのものの色が見えるように、真ん中にその色を置いて、うん、で周りはグレーにしとくんですね、比較用のところ。グレーだとその色自体は干渉しないので、うん、まあ、それで比較用の画像を真ん中に置いて、左右どちらかに、うん、全く変えてないものと、うん、今回の提案したものを、で逆計算をしたものを置いて、うん、でそれは左右どちらに置くかはランダムにして、うん、どちらが近い色に感じますかっていうのをやったところ、本来だと計算を施さない方が同じなんですけども、うん、人間の見栄としては違う色に見えちゃうんですね、そのまま置いてあるのか。でそれを逆計算した方が人間の頭の中でキャンセルされるので近い色を感じているという実験に、まあ、成功したというところです。
はい、色のことなのでラジオでお聞きの皆さんには非常に分かりにくいかもしれませんけれども、
ね、
先生の実験がですね我々の手元にもありまして、色のついた四角形が3つ並んでるんです。で真ん中の四角形で四角形がね二重になっていて、真ん中の、まあ、同心円というか四角形なので円じゃないんですけれども、同心円な感じで四角形が、二重にありまして、真ん中にこうベージュっぽい色があって、で外側が真ん中の四角は先ほど先生おっしゃったグレー、これはもうもちろん青とか赤とかそういう彩色はいろいろ干渉しそうですし、白でも黒でもいろいろ影響を受けそうですから、きっとグレーっていうことですよね。
そうですね、はいはい、色味は干渉しないっていう意味でグレーです。
その真ん中になんかオレンジ色の薄いベージュのような四角形がそのグレーの真ん中にあるんですよ。で左にはその外側がグレーじゃなくてオレンジ色、そしてその真ん中にもその外側のオレンジ色よりは薄いオレンジ系のベージュ系の四角があります。でこの真ん中のベージュとグレーの中のベージュは実は先生同じ色だけれども周りの色が違うのでちょっと印象が変わるってことですよね。
はい、それが冒頭に言っていた人間がそのままの色を感じてなくて周りの色に影響されているという、
これをインターネットやカタログで物を売りたい人はいろいろな効果を考えて外側の色を変えてくるってことですよね。
そうですね、はい。
で、これが、まあ、真ん中の色はベージュの色は本当は2つ一緒なんだよっていうことなんですが、反対側に外側の四角がオレンジ色で、で真ん中にやはりベージュっぽい四角があるんですけれども、この真ん中のベージュっていうのはむしろ反対側のオレンジ色のベージュよりも真ん中のグレーの、真ん中にあるベージュの色に近いんですけれど、近いというか同じに見えるんですけれども、実はこれバイアスかかってるっていうか計算式で違う色にしてあるんですね。
そうですね、
これ同じに見えるんですよ。でもちょっと比較のためこれプリントした紙なんでね、これ折って僕折って重ねてみたいと思いますけれども、重ねてみるとさっきの柿の例みたいに色が違うっていうのは分かると思うんですが、はい、ちょっと違う色味ですね。濃いとか薄いとかで言い表せないんですけれども、違うベージュの色になってます。でもともとこれとこれは違うよねって思った方は同じ色味なんですね。
はい、
これだから真ん中の四角っていうのは計算でちょっと色味を変えてで同じに見えるよっていうのを作れたっていう例ですね。
はい、 そうなります。
これあの全然違う色にはなってないんだけれどもちょっと違うっていうのがすごい技ですね。
そうですね、まあどうしてこうなったのかはやっぱり分かりませんけども、まあ、こういう風になっているという状況ですね。
どうしたらそういう風になるか結果を出すような計算式を先生が考えたんじゃなくて計算式の方をひっくり返したらこの色が出てきたってことですか。
あ、そうですね。あ、でもこれ実は、うん、実は変わってるのは境界付近だけなんですね、
うん、あ、そうなんですか、うん、
で人間の目には実はなんか、うん、結構なんですかね、枠だけ枠の色が伝わっていって、うん、その色に見えちゃうっていう、まあ、それもいろいろ調べられて分かってることなんですけど、そういう感じ方をしていて、
あ、じゃあ変換後の画像っていうのはあのエッジの部分と真ん中の部分は微妙に色が違うんですか。
そうですね、はい、
はあ、パッと見同じに見えますけれども
多分どっか部分的に隠していくと、うんうん、わかるかなと思うんですけど多分気づきにくいと思います、うん、
多分外側のあのバックのオレンジ色を白にしちゃったりグレーにしちゃったりすると気づけるんでしょうね。
そうですね、はい、これは結構難しいんですけどあのフィリングインって言って専門用語があるんですが、うん、あのなんていうんですか、ね、人間の目も盲点とか実はあるはずなんですけど、
はい、
盲点って感じないですよね。どっか暗い部分があるなっていうのは感じないですけど、
はい、
実際は視神経があるところ、情報伝達するケーブルがあるところは光を感じられないので見えない、黒くなるはずなんですけど、
子供の頃やっぱり本でなんか点が打ってるところ目をこんだけ離して見てると点が消えるよっていうそういうゲームがありましたよね。
はい、盲点っていうやつですね、
はい、
でそれが なくなるように実は周りの色で補完して見えるようになってるんですね。でその機能も働いてるんですね。
それも脳でやってるんですね。
そうですね、はい、なので今回の計算はこの色の変わり目のところだけ変換されてるんですけども、へー、それでもはい、感じ方が変わる、全体の感じ方が変わってしまう。
あの今回は、周りがグレーのと周りがオレンジ色ので真ん中がベージュという色合いので見せてくれましたけれども、これグリーンだったりブルーだったりしても同じような計算式で同じような結果が出るもんなんですか。
はい、他の色空間のも、まあ、実験はしました。ただこの明るいあのオレンジ系統のが一番良かったので、
うんうん、
という感じですね。他のはちょっと6割7割程度の正解率だったんですけども、まあ、これは10割 100% だったので、うん、まあ、一番いい例として出しています。
これっていつ頃あの完成したんですか、この技術は。
あ、最初にそうですね、提案されたのはもう10年ぐらい前なんですけども、うん、そうですね、色に興味ある学生がいて、うん、じゃあ考えてみようかっていうことでやりました。
それが10年ぐらい前ってことですか。
はい、
じゃあこれからこう、ネットショッピングとかするときにはパソコンのアプリとかにそれを入れとくと本当の色はこれみたいな感じでポンとバイアスかけて自分でこう感じられる色味が楽しめるっていうことになりますかね。
まあ、そういうのもありますし、うん、当時、議論したのはあのテロップあのテレビの放送で文字が出るんですけども、うん、
はい、
色のついた文字も割と出るように
出ます出ます
なってきました、
うん、
で色がつくとやっぱり本来の画像の方と干渉し合うの で、うんうん、で今は見やすいようにちょっとグレーになって薄なんていうかな暗っぽくなってるんですね、はい、文字の周りをですね暗くして文字が見えやすくしちゃってるんですけども、うん、あれをそういうことはせずに、うん、今回の方法でやれば、うん、元の画像にも干渉せずあまりなんか、本来の 画像の色を変えずに、文字の色もつけて出せるんじゃないかとか、まあ、そういうことを考えてました。
テロップが見やすくなるっていうことですね。
見やすくなるのは今のグレーでいいと思うんですけど、本来の画像のところを暗くしちゃってるので。
ああ、そういうことなんですね。
で、意味を変えずに、うん、あの文字の色をつけて出せるんじゃないかっていう。あ、
なるほど。我々のこう脳でこう判断する機能っていうのが、書きを選ぶときみたいにいいことで出るときもあるんだけれども、それによってこう残念なことになっていることもあるということで、それをキャンセルするやり方っていうのが、プログラムでできるっていうね、なかなか面白い技術ですけれども、まあ実際ラジオをお聞きの皆さんもなんとなく頭の中で想像していただけたんじゃないかなと思いますね。情報知能工学系の村越先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
あ、こちらこそどうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい義科大業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました村越先生の業界用語は、
色の対比効果。色の対比効果とは、複数の色が近くにあるとお互いに影響し合って色の見え方が変わる現象のことを言います。例えば薄いオレンジ色と濃い色オレンジ色が並んでいると、薄い方がより薄く、濃い方がより濃く感じられます。ちょっとの差が分かりやすくなるという利点もありますが、本来の色自体とは違う見え方をしてしまいます。
天白の城義科大。
私お肉や野菜は国産にこだわってるんですのよ。ほほほほって言って行きたい気持ちはわかるけど、これから10年先日本の農家は半分以下になってるって予測もあります。本当だよ。次週8月7日の天白の城は、日本の農業の未来を開くキーワード、植物生態情報計測のお話、義科大機械工学系戸田清太郎先生に聞きますよ。楽しみに。